はい、はい、中尾家のマッシュラッシュ始まります。はい、今週もよろしく。はい、改めまして中尾月乃です。ワッショイワッショイ始まりました。よろしくお願いします。はい、今日はですね、西暦2025年の11月25日ですね、火曜日です。放送はね、12月の16と23日をね予定しています。早いですね、もうクリスマスの前ですよ。そう考えるとね、はい、今日世羅町の道の駅からね、道の駅の駐車場から、私今収録しています。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種スタジオ広島スタジオより、あ、夢の種放送局広島スタジオよりお送りいたします。改めまして、中尾月乃です。わっしょいわっしょい、いきますよ。最近ね、ハマってることがありまして、大相撲を、に、ちょっとこの何日間かね、ハマりました。つい最近までね、九州場所がありました。んで、九州場所あったでしょ。中日ぐらいからね、ほとんどもう毎日、何時かな、もう4時半ぐらいからこう気になってしょうがなくって、一応ね、ブーのね、ヤギのね、世話をね、しに行くわけですが、タブレットでね、今、なんだっけな、 NHK プラスかな、あれで全然そのライブ配信っていうかな、相撲中継が見れるんですよ。で、もうね、毎日のように、見てました。で、今ですね、日が暮れるの早いでしょ。で、だいたい相撲が終わるのが、5時20分ぐらいとかに、横綱戦とかなるのかな。だから、結構ね、ヤギのね、世話をしながら、周りがね、もう暗くなってるんですよね。で、ブーがね、一応、こう、自分のご飯まだかなと思って、一応私の方に寄ってくるんですよ。で、私がこうタブレットをね、見てたら、ブーも一応こう画面を覗き込んでね、呆れてね、もう一回こう外にね、出ていく。そういう日がね、ずっと続いてました。はい。でもね、やっぱり今、すごく相撲がね、面白くなってきましたね。やっぱり、大の里が横綱になってから、なんか、好きになったというか、前からね、なんか相撲は好きだったんだけど、ますますこう、見るようになって、最近では、やっぱり青錦がいいっすよね。青錦とか裏がね、いいし、裏の相撲はね、やっぱり、楽しいっすよね。裏なんかは、本当にこう、なんて言うんだろう。あの可愛い顔してっていう言い方はおかしいかもしれんねんけど、青錦とかはもうすげえ精悍な顔つけでしょ。青錦とか、豊昇龍とかがね、もう精悍な顔なんだけど、裏はなんか本当こう、可愛い顔して、全然体格もちっちゃいんだけど、でも、なんかこう、すごい相撲を取るな、みたいな感じです。んで、もうあれがね、見るのがもう楽しみですよね。で、青錦はね、やっぱりウクライナから来てて、なんか、もう青錦見てるともう本当に21歳なんですけど、全然こう、落ち着いてて、なんかこう、すげえなーって感じがするんですよね。その、やっぱり、こう、なんちゅうかな、背負ってるもんが違うというか、その、 まあ、その戦火をね逃れてね日本に来日してきてるわけなんですよね。ちょっとこう調べてみるとね。で、確かにまあレスリング、アマチュアレスリングがなんかもやってたみたいなんだけど、そういうのをひっくるめてももうなんかめちゃくちゃ強いというか、なんか怖いなって感じなんですよね。見てても怖いなって感じがします。で、今回ね、その、上位陣と当たるでしょ？琴桜だったりとかね、大野里だったりとかと当たったりして、豊昇龍との的で当たるんですけど、もうなんか、初めね、中日ぐらいから、どういう風にしたら青錦負けるんだろうとかってずっと思ってたんですよね。そしたら、変化で負けたのと、あとは、あとはギリギリ微妙な、大野里に負けた時は、あれだよね、なんかこう、ちょっと横綱の、あれだ、解説の方も言ってたけど、物言いがついてもよかったんじゃないんですかみたいな感じの負けっぷりだったっていうかね。確かにまあそうだなと思って。まあ、青錦はね、やっぱり、今後はずっと見ていきたいし、なんか長く頑張ってほしいなと思いました。で、まあその相撲を見てた時に、ふと思い出したことがあったんですよね。私がまだ、子供の頃ね、あれね、多分小学校の頃、小学校のね、4年生の頃、うちの田舎、神田町の天久保ってところの、天久保地区には、子供相撲みたいなやつがあったんですよ。で、ひよこ山っていう、まあ通称ひよこ山っていう山があって、そこに、神社があったんかな。まあ、そこでね、なんか相撲大会を、子供相撲の大会がずっとあってたんですよね。で、私多分3年生くらいかな、天久保に引っ越したのがね、多分3年生くらいだったの。そんで、そっからこう、まあそういうのに参加するでしょ、地域の行事に。で、私が4年生の時に、6年生の、伊藤くんのお兄ちゃんがいるわけですよ。伊藤くんのお兄ちゃんは、ちょっとこう、ぽっちゃりした大きいお兄ちゃんなんだけど、その人と当たったんですよ。その時に、4年生の中尾少年は勝っちゃったんですね。なんか、あれ、本当になんかこう、すごい、なんていうんだ、四つ相撲っていうかな。なんかそんな感じで、こう、投げたというか、まあ、勝っちゃったんですね。あれを思い出したですね。なんか、ああ、そういえば昔そんなことあったな、みたいな。で、中尾少年が、今度は5年生になった時に、今度は、同級生の平山康平くんが越してきたんですよ。天久保の方に。で、平山康平くんは、康平は、あれなんです。リトルリーグをやってたんですよ。で、まあ、リトルリーグって公式野球だから、体がやっぱ違うんですね、僕らと。でも、もう組んだ段階で、硬い、動かねえって感じで、そっからこう、せっかくね、中尾少年は、ひよこ山の横綱だったんだけど、負けていっちゃうんですね。なんかそういうのをね、すごく思い出しました。で、もう一個ね、そのひよこ山でね、そういう、相撲大会があるときは、やっぱりお母さん方々がね、おにぎりとかを作ってくれるんですよ。おにぎりだったりとか。で、それをなんつうかな、神社のその、舞台っていうか、まあ、境内っていうかな、なんか、そういうとこにこう、まあ、置いておいたら、そこに、なんか、アリがいっぱいたかってきてたっていう、その、強烈な印象がね、あります。だから、ひよこ山の思い出は、その相撲と、アリがいっぱいたかってるおにぎりっていうのがね、思い出しました。小学校4年生だからもう本当はるか45年以上前の思い出かな。そういうことをね、思い出した、今回のね、大相撲観戦でございました。はい、とりあえずジングルお願いします。
応援貢献夢の種。
はい、じゃあね、続いて今回ね、前回のね、放送で、ちょっとお話しした名古屋に行ったのが11月のね、3日4日名古屋に行ったんですね。ほんで、今度は11月の1、2にね、1日にね、実はね、私渡辺美里のね、40周年ライブがあったんですよ、出雲で。本当は11月の3日に、広島で40周年ライブがあったんですが、11月ね、3日にその名古屋に行かないといけないっていう用事が入ったんで、慌てて日程調べると、出雲であるというのが分かってね、で、出雲のチケットも取れたんで、出雲までね、遠征してきました。で、感想からいくとね、やっぱりね、すごく良かったですね、渡辺美里のそのライブ、近年の中で一番好きだったかもしれないライブです。で、なんでかなって考えてみると、出雲の会場って、どっちか、出雲市民会館だったかな。あんまりね、その、大きくないんですよ。その、広島のあの辺に比べると。だから、こう、なんていうんかな、こう、なんかこう、狭いから盛り上がるみたいな、そんな感じでね、楽しかった。そんで、渡辺美里さんも、こう、結構ね、今回結構動いてた、右左動いてて、なんかライブ感があっていいなぁ、みたいな感じで、めちゃくちゃ楽しかったですね。で、そっか。でね、11月1日は、あれなんですよ。出雲まで遠征するんだけど、今回宿泊じゃなかったんですよ。で、要は、ライブが終わって帰るっていう感じだったけど、で、11月1日っていうのは、映画をもう見ようと思って、映画がね、安いんですよ。ファーストデイとか言って。で、映画が安いんで、今流行りの話題のね、国宝を見に行って、午前中朝一で国宝を見て、で、昼はのんびりして、で、夕方ライブに参戦、みたいな、そんなね、11月1日でございました。なんか、国宝もね、よかったっすね。やっぱり話題になってるし、で、歌舞伎の世界の話だったから、知らないことばっかりで、へえ、そうなんだっていうことがいっぱいあったりして、本当に良かったです。3時間っていうちょっと長い、バージョンだったんですけど、でも、あっという間にこう時間が過ぎてというか、なんかすごく楽しめる映画でした。吉沢亮さんだかな、あの人と横浜流星かな、なんか、すごいなって、二人とも売れっ子なのに、なんか本当にこう、習得して、踊り習得して、なんか我々を楽しませてくれて本当にありがたいなって、そんな風に、感じる映画でした。だから、午前中は映画、夜はライブという、もう本当エンタメ尽くしのね、11月1日でございました。なんか11月1日はね、なんか、よかったなって。で、今度はね、映画の話になると、12月の1日が今度は映画の日っていうやつなんですよ。で、今ね、映画って普通、通常2200円するんですね。それが映画の日は1000円で見れるんですよ。12月1日はね。で、ファーストデイ、毎月1日は多分1700円。そういう風になってるんでね。まあ、映画館行くと、なんだっけな、予告編みたいなやつが流れるでしょ。あれ見てると、ああ、これも見たい、あれも見たいっていうのは結構出てきてね。本当今回思ったのはね、その俳優陣、要は役者さんたちに、本当にね、いつも楽しませてくれてね、ありがとうございますって思っちゃいます。みんなね、やっぱりこう、売れっ子さんだと特に、なんちゅうんだな、 多分被ってると思うんですよね。ドラマの収録だったり、映画の撮影だったりとか、被ってるんじゃないかなと思うんだけど、それでもこう、なんていうかな、演じ切ってるというか、我々を楽しませてくれるっていうのはね、本当にありがたいなって。で、この前のそのコロナの時も、みんなね、その、ノーマスクで、まあ、当然ドラマとか映画とか演じてくれてるわけで、なんか本当にね、ああいう人たちありがたかったなーってすごくね、もう僕たちあの頃はそのインドアというかあまり出かけちゃいけないっていう状態だったから、テレビとか映画をね、タブレット見たりとかそんなんで、退屈をしのいでたんだけど、なんか本当にありがたいなーって、そういうのにね、関わってくれてる人たちにね、本当にありがたいなという気持ちでいっぱいの、そのね、1日でございました。はい、続いてちょっとね、またジングル挟んでね、今度はちょっと食べ物の話したいと思いますんで、はい、ここでちょっとジングルお願いします。はい、
聞いてくれてありがとうございます。
はい、後半になっちゃいましたね。後半はね、ちょっと食べ物の話、今日はね、11月の25日でしょ。でもうね、めっきりね、寒くなってきてます。発揮しゅうてね。で、この放送はね、12月の中旬からクリスマスにかけてのそういう放送です。で、最近やっぱり寒くなると鍋だったりおでんとか食べたくなるじゃないですか。で、我が家ね、いつか昨日、おとつい、夜ね、おでんがね、出てきました。で、私ね、どっちかというとね、その我が家のおでん、あんまりね、好きじゃないんですよ。こんなこと言ったら、ね、大変怒られるんだけど。それはなんでかっていうと、まず、じゃがいもが入ってるんですよ。あれがね、なんか自分の中ではね、ちょっとこうストレス。それと、なんていうの、おでんがね、出来たてでね、出てくるんでね、もう嫌なんですよ。もう熱いだけの食べ物で、もうなんか味わううんぬんじゃなくて、こう、ふうふうふう言いながらこう、食べて、なんか、あんまり、味わかんねえな、みたいな。だから、あれがね、すごくストレス。うん、でもね、それは黙って、食べるんですけど、言わないで食べるんだけど、まあ、その、食べる量とか、食べる姿見たら感じかれてるかもしれない。で、まあ、そういうおでんの話になって、職場で、職場にね、結構の主婦の方が多いんでね、最近ちょっとリサーチしてみました。ねえねえ、おでんのね、おでん作るでしょ？野菜は何入れる？っていう話から持っていって、聞くんですよ。そうすると、一人のね、方は、私は入れないけど、私の母が作るおでんは、じゃがいもが入るって言ったかな。で、この前はさつまいもが入ってたとかって言って、出たんですよね。あ、やっぱりそうなんだと思って、入るんだと思って。でもその方はもう、でも私はやっぱりじゃがいもが煮崩れして、そのなんだ、汁が濁るのが嫌だから私は入れないのよみたいな。で、やっぱり大根一択っていうか、もう大根はやっぱり野菜としてはもう外せないみたいですね。で、その方が言うには、出来上がるちょっと前に、ほうれん草とか水菜のそういうちょっと青みがあったのを入れるよとか、そういうのを教えてくれました。あ、なるほどね、そういうおでんもいいかもねと思って、で、今日聞いた方は関東の方だったんですよ。で、関東の方で、野菜何入れるって言った時には、ああ、やっぱり大根一択だったかな。ほんで、関東の方だから、ちくわぶだったり、まあ、はんぺんだったりとか、なんかそういうので、 ちょっと今日盛り上がったかな。で、あ、うん、そうね。ほんで、トマト入れる人もいるよっていう話してたね。うん、それ、俺も確かに聞いたことはある。あんまりでも、うん、トマトの入ったおでんは食べたことが ないこともないけど、うん、あれこそ、こう、なんちゅうかな、さっとこう、炊くというか、うん、あんまり長々と入れちゃダメな具材なんですね。うん、で、私は実は、おでんに入れてほしい野菜のは、レンコンなんですよ。レンコンと、里芋。うん、里芋だったら、煮崩れしないんで、で、結構、美味しいんですよ。うん、レンコンはね、最近、自分でもね、レンコンを持って帰って、んで、厚めに切って、レンコンの煮物作りますよ。で、私はその圧力鍋でやるんで、出来上がったら、なんかこう、レンコンがホクホクでね、なんか、ああ、これ美味しいって、自分でね、ほんと、なんかよくできたとかって思いながら、レンコンに関しては、喜んで食べてます。うん、どこだったかな、どっかのね、おでんでね、一回タケノコっていうのもあったな。ああいうのいいな、なんかタケノコとか。あと僕、ごぼうが好きだから、ごぼうのこの、なんちゅうかな、ふっといまんまのごぼうを入れてくれてたりすると、すごく嬉しいなっていう、そういうおでんのお話ですね。でもまあ、おでんはね、その、練り物もね、たくさん、入れて、まあそこからいろんな出汁が出て美味しくなるんだけど、まあでも、おでんといったらやっぱりほら、卵、大根、俺は厚揚げかな。我が家はたまに豆腐が、普通の豆腐が入っておる時があるけど、あれもちょっとこう、ストレスになっちゃうんですよね。やっぱりどうしても煮崩れしちゃう。こう、取るときに、なんつうんかな、レードル、お玉を使って取るから、やっぱりどうしても、傷ついちゃいますよね。傷つきやすい年頃ですよね。その豆腐とかにしても、じゃがいもにしてもね。だからあれが、レンゲとかで取れば、俺はいいんじゃないかな、とか言って思うけど、まあ我が家でね、あんまりいらんことを言うと、変なこと、角が立っちゃいけないんでね。うん、黙って従っておとなしく食べるという。それが、まあ、健全な食生活かなと思っております。はい。で、あとね、もう一つね、マイブームとして、その食べ物で行くと、今もね、もつ鍋が、今、好きでね、お昼とかでも勝手にこう、勝手にっていう言い方おかしいかな。もつ鍋作って、大量に作るんですよ。その圧力鍋というか、その自分の持ってる鍋で。ほんで、それを2日3日に分けて食べるという。もつ鍋美味しいなと思いながら。もつ鍋には、やっぱり麺を入れるんですけど、ちゃんぽん麺だったり、うどんだったりを入れて、食べてます。でね、昨日の晩、以前からね、広島市内に行く途中に、あの辺はどうか、紅葉になるのかな、紅葉だったかな、なんかそういうところにね、山笠っていう名前のね、もつ鍋屋さんがあるんですよ。で、そこをね、ずっと前からもう行きたいとかと思ってたけど、やっぱり広島市内に近いし、なかなか、そういう機会がないんですよ。いつもこう前を素通りするだけで、行きたいなぐらいで。で、昨日の晩、ホームページを見て、メニューとか、口コミって言うんだっけ、ああいうのを見て、もう間違いなく今年行こうと思いました。今回ちょっと頑張ってね、行こうかなと思って。5時半オープンだったかな。だから、5時半でね、1番に入って、で、もつ鍋を食べて、さっと帰ってくれば、まあ翌日にもね、支障がないような、そういう動きができそうな気がしたんでね、広島市内のね、山笠の方にね、食べに行きたいと思います。はい、またその時は、このラジオでね、美味しかったよっていう話をね、したいなと思いますんで、まあ、乞うご期待でございます。はい、じゃあね、ここでちょっともう一丁ジングルお願いします。
タネ放送局。
OK かな ?OK? あ、さあ、あとね、残りちょっとなんだけど、今日実は私、駅弁をね、予約してるんです。これね、このラジオの収録が終わったら駅弁を取りに行くという。よくほら、スーパーとかで駅弁フェアとかってやってるじゃないですか。で、今までは、たまたま寄ったスーパーで、あ、駅弁売ってるやん、みたいな感じで、眺めるっていうのが今までの、こう、私の動きだったんですけど、で、なおかつそれが夕方とかに行ったら、あ、半額だ、何パーセントオフだ、とかって値引きしたやつを買う、みたいなのが、本当今までの私。でね、今回、よく行くスーパーで、チラシがあったんですよ。いついつに、あ、今日なんだか、25日か。11月25日、駅弁フェアみたいな感じであって、んで、ご予約はいついつまでみたいな感じであって、あ、そっかと思って、何気にチラシ見て、こう、ずっと見てたら、博多のお弁当だったかな。博多のお弁当で、要は、私ね、駅弁は、あれが大好きなんですね。小倉、北九州の方の、柏弁当だったかな。あれがね、700円か800円ぐらいで、美味しいのがあるんですよ。でも、あれが大好きだったんで、あれがあったら買おうかなとか思ってた。あと、もう一個好きなのが、タコ飯。タコ壺の後々にこう、いろいろね、使い勝手がいいタコ壺。そのタコ飯がいいなとかって思って見てたら、今回タコ飯はあったんだけど、そのタコツボがなんか金色のなんちゃらかんちゃらとか言って、それじゃあちょっとこう食べ終わった後のその飾りにはちょっとなんかちょっとダサいというか嫌だなと思ったんで、今回タコ飯はパスなんだけど、博多の焼き鳥弁当だったかな、なんかこう説明書き読んでると、なんか大人気でおつまみにもオッケーみたいな感じになってたんで、あ、もうこれ買うしかないと思って、それを注文しました。で、今日今からこれが終わった後にスーパーに行って、多分1100いくらだったかな。1100いくらを握りしめて、その弁当を、ね、味わいたいと思っております。はい。まあね、そんなこんなの、中尾月成さんの、この数日間でございました。はい。だから、もう次の放送は、もう1月になっちゃうんですね。だから、もう次は、新年のご挨拶になるかもしれませんが、まあ、このね、数日間、一生懸命、来年のね、目標を考えたいと思います。はい、じゃあ最後にもう一回だけジングル、短いのお願いします。はい、今日もね、最後まで、時間がいい感じで、過ぎました。はい、今さっきまでね、ちょっとね、激しい雨とか雷がね、鳴ってたんですけど、このセラ、道の駅セラの駐車場にはね。でも、そんな大きなトラブルなく、今日も一日終わりました。はい、じゃあね、今日もこれで一応おしまいです。はい、今日はね、久しぶりに収録アシスタントはヤキさんです。はい、どうもありがとうございました。はい、また会えることを楽しみにしております。はい、じゃあね、皆さんまた、次回会いましょう。それじゃあバイバイ、ありがとう。